本日は、平成21年、7月の5日ですね。5日の日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。それでは、御言葉を見ていきたいというふうに思います。使徒行伝2章のですね、23節。あなた方は、神の定めた計画と神の予知等によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。これはユダヤ人がですね、イエス・キリストを殺してしまったことを言ってるんですけども、イエス・キリストは十字架にかけられたんですけれども、でもこれは、無鉄砲、何の計画もなしにキリストは生まれたんではなくて、このキリストが来られたということは、定めた計画によって、厳密ないろんな計画に従ってですね、来られたと、そういうことは書いてあります。で、神様の働きとかですね、を見ていってわかることは、多くの事柄が神様の不思議な方法によって計画されているということであります。で、このイエス様はまさにそうであります。イザヤ書の中でですね、乙女が身ごもって、子供を産むとかですね、よく書かれたり、またはレビ記の中ですね、我々レビ記、今、どういう学んでるんですけども、その中で言われているように、子羊をね、牛とか羊を捧げて、その血によって、清められるとかですね、これは皆、実は、このイエス・キリストにおいて従事しました。なんかあらゆるもう1000年、2000年、3000年とか長い間のですね、準備が皆、準備万端整って、それらを満たして、イエス・キリストが来られたんですね。で、こういうことは、神様の方法であります。で、一つは、だけども、で、神様が来られ、イエス・キリストが来られたときに、一面は、聖書の書かれた予言をすべて成就する。ダビデの子っていうことも従事しましたね。これはイエス・キリストはユダ族の、で、ダビデの血統の方なんですね。で、それも従事しました。一面、いくつもの予言を成就するって一つであります。これはその通りで、神の計画通りなんですね。で、もう一面のことが言えます。それは、一つは神様は、聖書の言葉通りに、ベツレヘムで、イエス・キリストを生まれさすとかですね。それを予言を全て成就するって一つのことです。もう一つのことは、神様の計画は一つだけじゃなくて、もう一つは、真に、神の御言葉に忠実であり、また、真に、神を礼拝している人たちは、イエス・キリストを理解する。受け入れる。だけども、偽善者であったり、白く塗られた墓のような歩みをしている人たちっていうのは、理解できない。こういうことをも、神様は計画してたんですね。だから、それに沿ってイエス・キリストは生まれてきました。だから、ある意味では、専門家ほど間違えちゃう。これも計画の一部なんです。だから、ナザレのイエスっていうことでみんなつまずいちゃったんですね。ベツレムのはずだろうって聞いたことないぞ、ナザレっていうの。みんなそう言ってるんですね。そういった、誰でしたっけ、この間間違えた、ナタナエルでしたっけ。そうですよね。で、無理ないんですね。でも、真に、従っている人は分かりました。ナタレルも最初は否定してたんだけども、一時間が記念したにいたのお前がいたの見たぞって言われたらですね、一遍に態度が変わってですね、ああと思ってですね、真のイスラエルの王だって言ったんですね。で、分かる人は分かるんですね。だけども、そうでない人は、間違えちゃう。偽善者は見ないっていう、こういう神の計画があった。だから、まるで、何でしょうかね。引っ掛け問題みたいなもんですね。ナザレのイエスなんだけど、実は、お母さんが旅の途中、ベツレムに行って、そこで実は産み落としたんで、そんなのって、そんなのありかって、でもアルディなんですね。これはこれも計画の一部なんです、神様ですね。そういうことを予定してたんですね。で、これは何を言ってるかっていうとですね、もう一つは、人の振り見て我が振りに直せではないんですけども、かつて起きたことは、今回もあり得るだろうということを言ってるんです。何を言ってるか、再臨の時あり得るだろうと思うんですね。だから、多くの人が引っ掛け問題にかかっちゃう。そういうふうに、今、あらゆる事柄は、神の計画で用意されてる。 で、そのナザレに生まれたというのも、これも神様の計画の一つなんです。偽善者は惑わされるというのは神の計画の一つなんです。同じことは再現するだろうというふうに思います。今の時代の多くの終末の教理っていうのはですね、引っ掛け問題にあったようなものであります。観覧前に経験するとかですね。だから多くの人は、イエス様の時も教理とか常識っていうのをひっくり返すような形でイエス様が来られたんですけども、同じようなことが再現するだろうと思います。神の計画の余地は昔と同じです。真に、御言葉に従う人は見るでしょう。でも、白く塗られた墓みたいに人前ではこうだけども、でも神の前に違うって人はですね、やっぱりひっくり返されちゃうだろうというふうに思われます。で、このとこをですね、ぜひ、見ていっていただきたいというふうに思います。で、もう一つは、神様はいろんな事柄に計画を持っておられます。神の計画という地位っていうのはですね、我々の歩みに関しても計画を持ってるかなというふうに思います。だから皆さんの歩みって偶然ではないということです。で、何を言いたいかって、まあ、自分のことを言うと恐縮なんですけども、私は、一回高校出たと、もう仕事ついたんですけどね。で、それで、自分の学校これで終わろうかと思ったんだけど、でも、一回出たとやっぱりちょっともうちょっと、しばらくして2、3年経って、やっぱりもうちょっと上の学校行こうと思ったんですね。でも、2、3年経って、同級生とかみんなもう、ね、もう2年も3年も経ってですね、とっくに学校行って大学2年3年なんですね。今更という気はしないでもないんですけども、行こうかなと思った時、神様祈ったんですね。一体何を一体専攻しましょうかって言った時ですね、英語がいいと思ったんですね。で、何だか分からない、それ言ってたの。その頃アルバイトであった学生が言ったんですね、大学を出た人と出ない人の違いは、英語を喋るか喋れないの違い。そうかなと思ったんだけど、今思うとそうかなと思われないんですけども、その時そう思ったんですね。なんか私の心にピンとなんか響くことがあったんですね。じゃあそんなら、じゃあ英語を選べばいいんじゃないかと思ったんですね。でもそれは、その時はほとんどまだね、二十歳になるかならないか、ほとんど何も世間も知らない、若者の体の、決断だったんですけど、今思うとそれが私の働きとうーっと大きく影響してるんですね。で、いろんなこういうおかしなリバイバルだとかですね、距離がおかしいっていうのは日本 の, いろんな資料を見て分かんないんですね。ページホームページとか見てもでも英語に通じてるとある程度分かるんですね。だからこれは思います、計画の一部だなと思います。神様はやっぱある意味でこういう日を計画して、あの時そんなことをその頃知り合った学生を通して私に言ってくれたんだなというふうに思うんですね。で、これは皆さんにも通じると思います。で、皆さんのいろんな事柄とか状況って、これ偶然ではありません。神様はいろんな計画を持ってですね、一人一人導いておられます。だから、嫌なことも、良いこともあるでしょうけど、嫌なこともあるかもしれませんけど、それも実は、何か良い計画を持っておられるんじゃないか、そういうことを見ていっていただきたいかなというふうに思います。そしてですね、次を見ていきたいというふうに思います。24節。しかし神はこの方は死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながっていることが、などありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。死は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ、私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖女が朽ち果てるのを美味しいならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、父祖ダビデについて私はあなた方に確信を持って言うことができます。私はあなた、彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。で、これは言わんとしていることはダビデを通してですね、キリストの復活っていうのは前もって予言されたことだということを言っています。で、キリストの復活は、もちろん、その予言した通りであって、キリストは、十字架につけられて、肉体命を失ったんですけども、でもこれは物語の全般の半分に過ぎません。後半は、その肉体が、まさにその死んだ肉体が、 蘇ったってことであります。トマスもね、その手に触って、まさにその十字架があったその肉体が蘇ったってことです。で、これはキリストの復活って、キリストは特別だから、あの人だけの問題ではありません。聖書を読むならば、キリストの復活って初報なんですね。で、初報って最初に出てくる目ですよね。だから、私の家のベランダにいろいろ、うちの家内が、豆なもんですから、いろんな、野菜とかいろいろ、花とか植えてるんですけども、あそこに何か、青いものが出てきて、葉っぱが出てきて、一体あれは何だかわかんない。で、最初に出てきたら、でもなんか最初にいくつもポツポツみたいなのが出てくるけど、葉っぱだけど何だかわかんないけど、トマトが出てきたんですか？トマトが出てきたってことは次も同じような葉っぱ、トマトが出てくる可能性ありますね。発砲が出れば、あとは大体わかるっていう感じですね。2番目もトマトでしょうってことですね。で、何を言っているかというと、我々も復活するということであります。で、このことは、理解していきましょう。で、誰でも復活するわけではありません。なぜなら、聖書の中に書いてあるんですね。復活するにふさわしいと認められた人はっていう言葉があるんですね。だから、今の我々にとって大事なことは、誰でも復活できるわけではないんです。だから、いろいろこの世の人は間違えてますけどね。死んだ後星になるとかですね、おばあちゃん天国に行ったりとか、天国行くって結構大変なことなんで、死ねば誰でも天国行ったり、蘇るというわけではありません。だから、大事なことは、復活するにふさわしいと認められることは一つですね。で、もう一つは、しかし我々が正しく行い、行くならば、我々がどんな形で死ぬかってことはあんまり大きな問題ではありません。今の時代だからこれから殉教もあり得るかもしれませんけど、まあでも、ちゃんとですね、キリストの復活まで生きながらあり得るかもしれませんけども、問題はお一人一人はもし死んだとしても、その肉体は蘇るっていうことですね。復活したって、これ肉体が蘇ると書いてあるんですね。ただ魂が蘇るんじゃなくて、肉体が蘇ると、いうことですよね。そうですね。31節、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないって、だから肉体が蘇ることですね。だから、どうぞ、これから危険なこととかですね、あるかもしれません。判決書をかけられるとかですね、嫌なことあるかもしれませんけども。で、肉体の命の危険とかですね、ある、それは人間的には嫌なことですけども、でも、一つはっきり理解しておかなきゃいけないことはですね、我々の肉体は、キリストも死を経たんです。十字架にかかって当然死んだんですね。でも、死んだけど蘇ったというのが結論なんであります。ここをどうぞ理解しておきましょう。で、我々もそういう死を経験するかもしれないけども、どっちにしても、固く死についているってやつはですね、肉体を蘇るっていうポイントであります。だから、財布とかお金で言えば一旦財布は空になるけども、でももう一回ね、最初1万円だったのが10万円ぐらい、今度は増えちゃったりとかで、そういうことですね。で、明らかにこの蘇った肉体の方にポイントがありますね、明らかに。なので、イエス様の復活を見てもですね、なんか、人々が戸を閉じたけど突然入ってきたところですね。これ今の肉体できないのことをしてますけど、そちらにポイントがあります。だから、で、他のとこにもありますよね。種はね、でもまあ、どちらにしても種をまいてそれを蘇るということですけども。だからポイントは、蘇ることがありますけども、どうぞ、一面のみで考えられますね。我々には、復活の、希望があるということですね。誰にでもあるかどうかは知りません。でも、そのあとも正しく死にしたかということが、これはあるという、このポイントをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そして、33節です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された聖霊を受けて、今、あなた方が見聞きしているこの聖霊を遅すぎになったのです。ということですね。で、聖霊が下ることです。で、これ先週も言いましたように、聖霊が終わりの時に座れるってことは、これは特別なことのようです。そして、 旧約時代にも聖霊が働いたんですけどね、でも特別な預言者とかですね、特別な神の働き人に働くという感じですね。だから全ての弱りの時に私の霊を全てのことに注ぐっていうことは、裏返して言うと終わりの時になるまでは神の霊を誰にでも彼にでも大奮発という形で下すということはないということですね。旧約聖書を見るとそんな感じですね。あんまりそんな頻繁に神の霊が下るっていうのはあんまりない感じなんですね。だから今の時代っていうのはですね、誰でも求めるならば、聖霊が下る時代なんですね。そういう意味では制限が解けてる。誰でもできる。で昔はね、政治家になったりとか偉くなって大変だったんでしょうけども、今は誰でも立候補できる、まあ、当選するかどうかわかんないですけどもそういう意味では今は恵まれた時代なんでしょうけども、同じような意味合いかどうかわかんないですけども、聖霊は求めるなら与える。だからポイントは、そして聖書全巻を通してわかることは、我々の働きのポイントは明らかに聖霊が働くか働かないかです。で、クリスチャン生活長いんで、いろんな人見てきましたけどね、いろんな働き人とかですね。私の今の単純な結論はですね、器が問題じゃなくて、その人がちゃんと祈って聖霊が働くかどうかだって。そうすると聖霊が働くとですね、愚かなものでも知恵を与えると本当にそうだなと思います。で、話が下手ない人でもですね、ちゃんと喋れる。自慢じゃないですけど、私はそうです。人前で喋るとよく上がったり、よくわかる、わけわかんないことを喋って、ついパニックって変な話になってしまったりすることあるんですけども、でも聖霊が働くとですね、まあまあ言ってることが分かったりですね、します。で、ポイントは聖霊なんですね。でもこれは、繰り返して言いますけども、ちゃんと、払うべき動力を払わなければ、聖霊は下りません。ね、井戸の水汲む例言いましたけどね、一生懸命昔の井戸はカチャカチャポンプ式の井戸って本当に手間かかるんですね。で、私はまだ小学生の頃でしたからね、井戸のポンプの絵を重かったカチャカチャカチャカチャやってですね、そしてやっとバケツに一杯汲んで、それでそれをバケツに積んで持って帰って、それをいろいろ飲む水とかね、お茶を洗う水に使うんですけど、結構重かったんですけど、だから水って重いなっていうのは私の子供の頃の経験ですけども。で、手間かかるなって、明らかにそういう、水汲むって結構な手間だと思うんですけど、これは聖霊に通じます。だから、黙ってて、ふっとこう寝たままで聖霊が下るって、それはありえない。そんな風に下ったらきっとこれおかしな例だろうと思います。そうじゃなくて、手間をかけるってことですね。だから、ぜひ、この手間を惜しまない。ちゃんと祈る。で、そのため祈る時間をきちんと持つ。で、祈ると、祈るために時間を取ると他のことに時間取れませんけどね。これしょうがない。テレビとか見る時間減らさなきゃいけないかもしれませんけどね。これは仕方のないことであります。でも、犠牲を払って、求めていくときですね、明らかに聖霊を与えます。今はそういう時代なんです。イエス様がそうやって、用意をしてくれたんですよね。33節、イエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方は見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。で、このペンテコステの聖霊も明らかにこれはただ待ってて降ってきたものではありません。その前の前触れとして見せてわかることは、120人ほどの人がですね、ペンテコステ2階やアッパールームですよね、座ってそこで一心に祈りをしてたっていうことがずっと書いてあるんですが、全部10日ぐらい経ってますね。10日間祈ったんですね。だから何にもしないで下った聖霊っていうのはどうも聖書的にあんまりない感じですね。だからどうぞ手間を惜しまず、本当に聖霊が働きが必要だったら、これ祈るしかないんですね。これは頭のいい人でも悪い人でもですね、同じなんであります。だから私は、悟るのはそんなに早くはないけども、でも40ぐらいになって悟ってですね、これは祈るしかないわいと思ってですね、それ以来サボらずにですね、きちんと祈るようにしてました。おかげさまで、多少ないとも聖霊の働きでいろんなことが見えるようになりました。だからどうぞこれは、誰でも道は開かれてるんだけども、やるかどうかは別です。誰にでも道は開かれてるけども、サボる人はそれきりだということですね。そういう意味では全く平等であります。どうぞこのことはですね、捉えていただきたいというふうに思います。そして、 34節。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。というですね。で、このことをこの時代の人は知るべきなんです。で、何を知らなきゃいけないかというとですね、あんまり自分の嫌なことって知りたくないんですけど、自分のやった、現実って知らなきゃいけない。それは、このように神が予定してわざわざ送ってきてくださった、旧約のそれこそレビ記からですね、創世記の、アダムの、イブの時からですね、イブの時から、すべての予言を成就して、唯一の救い主をですね、あろうことが自分たちで捕まえてですね、王にしたんじゃなくて、捕まえて殺しちゃったんですね。そういう全く正反対のことをですね、大間違いのことをしたってことをはっきり知らなきゃいけないっていうふうに、ペトロは言ってるんであります。どうぞこのことの理解してください。キリストに関しての予言はあらゆるところに書いてあります。創世記の中でね、エヴァが蛇に騙された後ですね、あなたと蛇との間恨みを送って、あなたの末、子孫は、この、蛇の頭を砕くって言ったらですね、リベンジの予言があるんですけど、それはキリストで成就されてるんですね。あらゆる予言を成就するキリストをですね、神様が特別な方法で送ってきたんですけど、あろうことがですね、それを捕まえて殺してしまったんですね。こういう失敗って滅多にない失敗であります。時々ね、漫画なんかでありますけどね、あいつを捕まえろって言ってですね、お前さんがかけてるんだけどですね、泥棒を逃がしてお前さん捕まえちゃったとかですね、それは全然間違いですけども、それよりもっと大きな間違いですね。で、これはでも、あってはならないことだけども、現実に起きたっていうことをですね、確かにしなきゃいけません。で、他人事と思ってはいけないんですね。そして、それは、一つはこの時代のですね、このイエス・キリストが来られた時の時代の、非常な特殊さです。多くのことが間違って、そしてその間違いの上に、最後には救い主を殺してしまったということですね。で、これ、他人事と思ってはいけないと思うのはですね、今の時代もこれ明らかに通じるんです。キリストが今目の前に来ているわけではありませんけども、しかし今の時代も多くの事柄が正反対のことを言われちゃってるんです。これの、頂点に達したときですね、最後の判決を受け入れちゃうということですね。だから、多くのことが、また、教理がですね、違うことを言っています。例えば、ね、エキメヌカルとかね、賛成してる人多いんですけどね、この間来られた方もエキメヌカルやってるんですって、誇らしげに言われておりましたけど、しかしエキメヌカル全然間違ってます。エキメヌカルってのは、だからね、カソリックとプロテスタン一つにするけども、カソリックは、全然違いますよね。仏教もいいって言ってるし、ヒンズー教もいいって、これ異端教ですよね。もうそんなことをすぐ言うからみんなに怒られるんですけども。でそういう感じですよね。これ全然違うことが、でも良いように言われてるんですね。これは何かって、このキリストが十字架につけた時の人って通じるんです。で、また、キリストが再臨来る、観覧時代来るけども、でもその前にね、観覧の前に上げられるってですね、これも全然違うんです。違うことを言っちゃってるんですね。だから、これの上にありますね。で、また、ペンテコステ系はペンテコステ系でね、おかしなことを言ってますよね。例の戦いってよくピーター・アグナーをはじめとしていますけど、これは危ないと思います。これは私の理解では、明らかに危ないと思います。これは、ペテロの手紙とか見ると出てくるんですけどね、ビツカイをですね、冒涜するような罪だろうというふうに。だから例の戦いというけど、でも神明記だからこれ書いてあるんですけど、それぞれの地域をですね、見つかりに神様は権威を持ってそういう地域を任せたっていうような箇所があるんですけども、それに戦いを読んじゃってね、ということは神見つかりの権威に逆らうってことは神が与えた権威に逆らうことなんで、それは権威に逆らってば自分の身を滅ぼすってね、ローマ書の13章だから書いてありますけども、同じような技であると思うんですね。だから、例の戦いって明らかに危ないんです。私も実はよく知らないで行ったんですね。あれはどこでしたっけ？京都かどっかへ。違う。伊勢神宮。 行ったんです。伊勢神宮でここで強いものを縛らうってですね、前の兄弟に届き行ったんですけど、でみんなで行くぞ、全国から70人集まった、これは有志だって言ったまでですね、行く前ですね、行く前にまずね大変だったんです。行く前に私バタンって倒れてね、3日間は寝込んだんですね。それでやめればよかったんですけどね、これは敵のアタックだって張ってでも行くぞって言ってね、まだだったんですね。でなんとか当日なんとか立ち上がって行ったんですね。電車乗って伊勢なんか今まで行ったことないんだけど、わざわざそのレルトとか行ったんですね。みんなで行ってですね、そして、ゲームとかやって、わーとか言ってですね、わー勝ったーとか言って帰ってきたんですね。で、1週間か。で、その時は何度か帰ってきたんですけど、1週間か10日したらですね、大変なことが起きてしまったんですね。子供と一緒に、あれは田無かどっかかな、6号なんとか覚えてないから、まいちゃん。なんとか、6号、なんとか、まあ子供が行くような科学館かどっか行ったんですね、子供2人連れて行って、ね、そして子供の中にいまして、そして私は入り口のあたり、大人の中にいなくて帰らなくてもいいだろうと思ったんですけど、入り口のあたり突然頭痛くなったんですね。なんか孫悟空のこの輪がね、締め付けられるみたいにふわーっと頭痛くなって、びっくりしたんですね。でしゃがみ込んだんですけどね、全然痛み取れないんですね。でこれは何かなって、逆アタックだ、悪霊の逆アタックかなと思ってですね、知り合いのクリスチャンの人に乗ってもらったりしてみたんですけど、もう1日2日そんな痛みが取れなかったんですね。でも今思うとあれ違うんじゃないかなと思うんですね。霊と戦ったっていうより、なんかこう神に逆らったんじゃないのかなという感じがするんですね。だから霊の戦いに夢中になって、それで災いになったりとか、ね、場合によって命を失ったという人も聞いてるんですね。帰りに沖縄の山の上まで例の戦い行って、そしたら帰りの坂で車のブレーキ引かなくなっちゃって、そのまま谷底かどこか起こって死んじゃったって、と思うんですけどね。それは違うんじゃないかなと。でもあらゆる事柄に関して勘違いの時代は今じゃないのかなって。イエス様をね、十字架につけたっていうのは全くの勘違いですけども、勘違いはそのことに尽きない、そのことにとどまらないで、あらゆる言葉に関して勘違いの時代ではないか。だからあらゆる今の時代に語られていることって用意味ではないかなというふうに思います。この時の人たちは明らかに知らなきゃいけない、神が使わされた人はあろうことか殺してしまったって、これを悔やまなきゃいけないとペトロは言ったんですけど、それは確かにその通りであります。他人事ではないんですね。前の時代も同じようなことをひでかしつつある可能性あるんじゃない。だから何でも正しくキリスト教会で言われていることだからってね、鵜呑みにしないで、やっぱり正しく吟味するってことが大事かなというふうに思います。そしてその後37節、人々はこれを聞いて心を支え、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めるって言ったら方向転換するっていう意味ですけども、どっか、ですね、我々もなんか間違ってたら、そういう方向転換をしていけばよいんじゃないかと思います。で39節、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペトロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進めたということですね。ここでも似たようなことを言うようですけども、ここでペトロはさらに言ってます。この曲がった時代から救われなさいと言ってるんですね。だからポイントは、この時代全体がおかしな時代なんだって。だから、この時代と同じ道を歩んでいったら滅びに至るから、そこから例外的に救われていけっていうことを言ってるんであります。これはイエス・キリストが来られた時のまさにそうなんですね。これは再現するというふうに私は思います。今の時代のポイントも救いだろうというふうに思います。それは、未信者の人の救いというだけではなくてですね、クリスチャンも救われなきゃいけない。で、これ明らかにこれユダヤ人、旧約聖書のことも知ってるダビデのことを話せばわかるよね。ユダヤ人に対して、 そういう神のために対してペテロは救われろと言ったんですね。今の時代で言えば、神のため、クリスチャンに対して言う言葉なんですね。この時代から救われろって今時代言うなら、クリスチャンに対して言うんです。だから、クリスチャンに対して救われろっていうのは必ずしも非聖書的ではないんですね。まあ、そんなこと言われたらクリスチャン怒ると思いますけどね。まあ、言い方は気をつけなきゃいけないんですけど、ただ、こういう考え方あり得ると思うんですね。だから、こういう概念を、おそらくレムナントでしか言わないでしょうけど、きちんと覚えてください。皆さんの友達のクリスチャンで、正しく理解してないクリスチャンに対しては、その人が救われるように祈るっていうんですね。こういう意味合いで、時代から救われるように祈るって、聖書的であります。全然異端でも何でもないんですね。ただ、彼らが見えないだけなんですね。それは、先生、この時に3000人がね、この後見ると、死にてバプテスマを受けて弟子になったと書いてあるんです。その人たちは救われたでしょう。で、この後来るエルサレムの裁きの時には、命を流れたと思います。でも、この言葉を受け入れない人たちって滅んだ可能性が多いんですね。だから、救いっていうのは、単に比喩じゃないんです。本当に文字通り、肉体の命とか、永遠の命に関わることなんですね。だから、クリスチャンに対しても救い、あり得ると思います。で、さっきのエリアってまさにそのことを言ってるわけですね。もう書いたね、一番ね、彼らの救いの日が来たって、まさにそうですよね。そうなの。彼らって、惑わされたクリスチャンの救いの日が来てるってことです。だから、クリスチャンだから大丈夫だっていうですね、そんなことをもし我々が思ってたら、全然勘違いなんですね。少なくとも、レムナントに来てる人たちは、このことを理解しなければいけません。クリスチャンが救われる必要はある。だから、わけのわからない進学をやってる人とかですね、わけのわからないことでもう絶対大丈夫だから、君も安心しろって言われてですね、はい、そうですかって言っちゃダメなの。違うんですね。勘違い。で、あなたも救われる必要はあるってですね、そういう惑わしの教理に入ってる人たちが、全然大丈夫と思ってる人たちがイエス・キリストを殺してしまったんですね。滅びに直面した。同じこと起きる。だから、クリスチャンも正しいことを見ないならば、同じような滅びに入るということですね。知るべきであります。で、これは、無理な論理ではないと思うんですね。まさにこの時に、それを受け入れた人たち3000人もいたんですね。で、彼は悔い改めた。どうしたらいいでしょうか。まあ、正しいんです。そのように見るっていうことは神様のある意味なんです。だけども、我々セミナーいくら開いても全く来ない。来てもわけのわからないこと言ったら、エレミアは間違えてるとか言われちゃうんだけども、どっちがおかしいかというと、見ない方がおかしいんです。ここで悔い改めた人は正しいんです。彼はちゃんと見たんだから。それはある意味なんですね。見ない人っていうのは、その人がよっぽど、へそが曲がってるのか、または盲目なのかわかんないですけども、見えないっていうのは問題なんですね。見えない人のために祈らなきゃいけないんですね。そうないと、今は、笑って済まされても、後の日には永遠の別れになってしまうんですね。どうぞこのポイントは見ていっていただきたいというふうに思います。明らかに、ここで救いが言われてるんですね。で、今も救いを言うべき時なんです。なぜなら、暗号でも言われてるようにですね、救いには来てるわけだし、全くこういう区分の時は来てるわけですね。だから、どうぞ時を理解し、また、聖書が本当に言ってるってことを我々自身が理解しないと人に言うことはできないんですね。どうぞこのポイントをですね、見ていっていただきたいと、そのように思います。ね。